HK Session TBS Radio 905-954。少子化対策関連法案参議院へ。児童手当の拡充などを盛り込んだ少子化対策の関連法案の採決が衆議院本会議で行われ、与党の賛成多数で可決されました。関連法案には児童手当の拡充や子ども誰でも通園制度を全国で実施することなどが盛り込まれています。また財源の一部として医療保険料に上乗せして徴収する子ども子育て支援金の制度を創設します。支援金制度をめぐって野党側は国民負担が増えるのは火を見るよりも明らかなどと批判。参議院でも引き続き議論となりそうです。一方、離婚後の共同親権を導入する民法改正案が今日参議院本会議で審議入りしました。立憲民主党など野党側が DV や虐待など円満に離婚できなかったケースで適切に共同親権を行使できるのかなどと懸念を示したため、父母の双方の真意を確認する措置を検討することなどを付則に盛り込みます。
では今日国会参議院本会議が行われてもいました、はい、こちらの背景を聞きたいと思います。まずは岸田総理の訪米報告について、アメリカで安保政策についていろいろ約束してきたよと、グローバルパートナーにこれからのアメリカと日本はなるんだという宣言をしたわけですが、それに対して野党がさまざまな質問をしています。まずは立憲民主党小西洋之議員と岸田総理とのやり取りです。
今回の共同声明ではより効果的な日米同盟の指揮統制が定められていますが、これは具体的に何を意味するのか、報道等にあるようにハワイのインド太平洋軍司令部から作戦指揮の権限を在日米軍司令部に移管し、自衛隊の新たな司令作戦統合作戦司令部と対応させるのでしょうか。日本が米国の軍事政策に巻き込まれる政治的な一体化に陥る危険はないのでしょうか。これらの危険排除の具体的手段も含めて答弁をください。総理は仮に台湾海峡有事、米軍と中国軍の武力紛争が勃発すれば、在日米軍基地が中国軍の標的になるという認識はあるのでしょうか。特に米軍の在日基地へのミサイルの持ち込みとその他国への発射は米軍の戦闘作戦行動として当然に日米の事前協議の対象になるのでしょうか。政府はこの間これらの常識問題に答弁拒否を連発していますが、日本国民の命、日本国の主権にかけて逃げることなく答弁をください。
岸田文雄内閣総理大臣。
より効果的な日米同盟の指揮統制および米国との軍事的政治的な一体性についてお尋ねがありました。ご指摘の在日米軍司令部の権限を含め米側の今後の体制については現時点で決まっていないと承知しておりますが、今後とも日米間で緊密な連携に向け議論を行ってまいります。自衛隊および米軍がそれぞれ独立した指揮系統に従って行動すること、何ら変更はありません。こういった点は日米間の共通の認識となっています。よってご指摘の自衛隊と米軍の軍事的な一体化や日米の政治的な一体化に至る危険といった指摘は当たりません。台湾有事の際の米軍基地への攻撃の可能性および米軍のミサイルにかかる事前協議についてお尋ねがありました。まず台湾有事における在日米軍基地に対する攻撃の可能性とのお尋ねについては、台湾有事という仮定のご質問でありお答えすることは差し控えなければならないと考えております。政府としては台湾海峡の平和と安定は我が国の安全保障はもとより国際社会の安定にとっても重要と考えており、台湾をめぐる問題について対話により平和的に解決されることを期待するというのが従来からの一貫した立場です。
はい、立憲民主党小西洋之議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、
はい、
まずその前段部分で政治的な面でも日米と一体化する、そうした懸念があるのではないかということについてはその指摘は当たらないという返事、それから 日米の連携強化ということになれば、日本にある米軍基地に対する攻撃のリスク、あるいはそれに対する対処が必要となるのではないかという質問に対しては、まあ、仮定の質問にはお答えしませんという、そうしたやり取りでした。このように、まあ、立憲民主党からは、まあ、アメリカへのいろいろな手土産なるものは勇み足ではないかという視点からの指摘が相次ぎました。一方で日本維新の会、松沢重文議員と岸田総理とのやり取りを聞いてください。
首脳会談では防衛装備品の共同開発と生産を促進するため、日米当局間の定期協議を開催することも合意されました。日本が進める防衛装備品の輸出規制は極めて硬直的で、輸出装備品の対象も救難、輸送、警戒、監視、掃海の5類型に縛られ、制限的な指針がいまだ維持されています。その中で、米国へのパトリオットミサイルや共同開発する次期戦闘機の輸出が例外的に認められました。さらに昨年改定された指針では、戦闘が行われていると判断される国への提供は禁止されています。国際法違反でロシアから一方的に侵略されるウクライナのように、祖国防衛のためにやむを得ず戦闘をしている国に輸出できないことは大きな問題であると考えますが、いかがでしょうか。戦争を助長する恐れがあるから武器輸出を認めないというのは思考停止した偏狂な発想です。民主主義国家同士がお互いに支援協力して防衛力を高めることは極めて有益だと考えます。防衛装備品の輸出をオプションの一つとして持つことは積極的平和主義、現実的平和主義に通ずると考えますが、併せてご見解をお示しください。
岸田文雄内閣総理大臣。
我が国においては、三木内閣の政府統一見解以降、国際紛争等を助長することを回避するため、実質的にはすべての地域に対して輸出を認めないこととなっていた一方で、その時々の個別の必要性に応じて例外化措置を講じ、個別判断により海外移転を認めてきました。しかし、明示的なルールが存在していなかったため、安全保障環境に適合する明確な原則を定めることとなり、それまでの例外化の経緯を踏まえ、包括的に整理をし、2014年に防衛装備移転三原則を定めたものであり、それ以降も安全保障環境の変化等に応じて見直しを行ってきています。また、積極的平和主義のもと、防衛装備の海外移転は、地域における抑止力の向上に資するものである一方、紛争中の国への支援については、一日も早く紛争をやめる観点で、国際社会とも連携した多様な取り組みが考えられます。こうした装備品の性質や防衛装備移転に関する我が国のこれまでの歩みなどを踏まえて、現に戦闘が行われている国に対する自衛隊法上の武器の移転については制限を設けているところです。こうした制限の中で我が国としてウクライナの要請に応じ約100両の自衛隊車両を提供するなどの支援を続けており、引き続きウクライナに寄り添い、できる限りの支援を行っていく考えです。
日本維新の会、松沢重文議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。さっきの立憲民主党とのやり取りの中での立憲民主党は、基本的には今回のアメリカに対する宣言、安保政策の転換というのは勇み足であると、そうした観点があったわけですね。一方で松沢重文議員、維新の会の方の見解ですと、はい、むしろ踏み込み不足であると、もっと武器輸出であるとか、そうしたことができるようにする、で原則を変えるべきだと、武器輸出なども含めて支援できるような国になりましょうという、そうした意見を述べて、それに対して岸田総理が、いや憲法の範囲内で、いや今の範囲内でというような回答が引き出されると。ただしその範囲内でというのが今までとは異なる範囲はなるはずなので、一体どの程度 のことが今後の憲法解釈でなされるのかという議論は引き続き必要ですね。
そうですよね。
では続いて衆議院本会議、別の論点になります。 子ども子育て支援法案の討論が行われました。これがまあ可決していくということになるわけですけれども、この予算案なども含めて、あるいは法律の立て付けについて、立憲民主党坂本雄之助議員の音声を聞いてみましょう。
第一に、献金の負担額に関する政府の説明が小出しで、極めて不誠実だったことです。今年2月には子どもを含む医療保険加入者1人当たり月平均500円弱を徴収することとされました。我々立憲民主党の強い要求の結果、被保険者1人当たりを含む医療保険ごとの試算が示されたのは3月末です。そして今月9日に政府はようやく被用者保険の年収別の試算を示し、その後11日に国庫の年収別試算を、16日に後期高齢者医療制度の試算を提出いたしました。子どもを含む保険加入者1人当たりの数字を強調した施行さも含め、このように小出しで後手の説明に終始した背景には、金額を小さく見せたいという政府の思惑が透けて見えます。このような政府の情報開示に対する後ろ向きの姿勢が国民の不信を招いたことは明らかです。第2に、今般の支援金制度が明らかに国民負担を強いることです。政府の試算では、被用者保険の場合は年収600万円で、被保険者1人当たり月1000円の徴収となり、国庫の場合は年収400万円で月550円の徴収、後期高齢者医療制度の場合は年収250万円で月550円の徴収となります。岸田総理は、歳出改革と賃上げで実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築すると主張しますが、歳出改革による負担軽減は本来そのまま国民に還元すべきものである上、賃上げで実質負担軽減というのであれば、賃上げがあれば消費税を増税しても実質負担なしと強弁するのでしょうか。総理の発言は詭弁であり、支援金制度によって国民負担が増えることはもはや火を見るよりも明らかではないでしょうか。第3に、支援金制度が社会保険制度の趣旨を大きく逸脱することです。今般の支援金制度は現行の医療保険料に追加する形で徴収するものであり、これでは保険の本来の機能を毀損しかねません。医療保険をはじめとする社会保険は基本的には保険料負担の見返りに給付を受けるものです。しかし、子ども子育て支援金は、医療に直結しない費用を医療保険の枠組みで徴収するもので、給付と負担の関連性が極めて希薄であり、問題であると言わざるを得ません。第4に、支援金制度が現役世代の手取り額を減じさせ、子ども子育て支援策や少子化対策と逆行してしまうことです。支援金制度は社会保険料と同様、収入の多い現役世代に負担が偏ります。これでは子育て世帯を支えるべき政策が本来の意に反したものになることが懸念されます。
はい、ということで立憲民主党坂本雄之助議員の音声を聞いていただきました。これら各党からいろんな意見が相次いでいたわけですが、与党の賛成多数で可決ということになりまして、関連法案が進んでいくということになっていくわけです。参議院でこの後は、ね、問われていくことになるんですけれども、はい、今回のようなその少子化対策関連法案というような子ども関係の予算自体を安定的に確保するという法律を、通そうとしているわけですね。またその保育政策なども含めていろんな転換が込められているわけです。で、安定的な財源を持続的に出していくよということ自体は重要なんですが、この番組を何度も取り上げているように子育てを支援することと少子化対策というのは政策ターゲットが別なものなので、少子化対策ということで言ったならば、長期的な賃上げであるとか経済的な安定というのが予測できて、じゃあ10年後20年後も子どもを育てられそうだから、じゃあ子どもを設けるという選択肢を取ろうかと、そういったものが必要になってくるわけですね。でも今立憲民主党の方からも指摘がありましたが、一方で社会保険からの増額というのは現役世代に負担をより強いることになるので可処分所得が減るじゃないか、これが一点ですね。それからなんで社会保険なのと。で、社会保険というものは基本的には自分が払った分を何かしらの形で還元されるということを期待するものであり、税とはまた異なる 思想のもとなんですけれども、なぜか増税を嫌がって保険料を上げるっていうよくわからないことをしているわけですね。で、広くもらうのであればどこかの増税、あるいはその増税のタイミングが無理なのであれば、あるいは増税イメージをつけたくないのであれば、国債の発行や支出の改善など、まあ、いろんなところが問われてくることになるわけですけれども、そうした議論というものが行われない状況になっておるというところに、まあ、いろんな立場からの指摘が来ているということになるわけです、まあ、これらが今後どういった議論になっていくのかということの注目が必要です。TBS Radio 新型ニュースプロジェクト、
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS